そんな雑貨店。はい、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週も参りました。
さあ、すっかりジャガイモに詳しくなってしまった我々ですが大事な部分が抜け落ちています。
お、
我が国とジャガイモの関わりについて、
お、
前回はさっぱり触れていませんよ。
そうですね。
そうですよ、この今ジャガイモ不足の我々、
うん、
もっともっとジャガイモ、そして日本との関わりについて詳しくならなければいけません。
はい、
先週も申し上げた通り、詳しくなってもジャガイモが増えるわけではないんですがそれでもね、うん、ジャガイモへの感謝の気持ちも持ちたいと思いますので、はい、もうちょっと日本とジャガイモという点に注目して今週はお話を進めていきたいと思います。
はい、
下平さんはジャガイモ好きじゃないですか。
はい、好きですよ。
なんか新しいポテトチップスが出るとすぐ買うじゃないですか
そうですね、比較的買ってますね。
そんで写真を送りつけてくるじゃないですか
うん、
そのジャガイモが今どれだけ大変な状況になってるか、あなたは分かっていますか。
少しは。
あ、分かる気ないな、その声色はあ、もう知っていただきましょう、知っていただきましょう。最後にはもう涙しながらありがとうジャガイモって言えるようにしましょう。
分かりました。
じゃあスタートしますよ。
はい、
それでは今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
雑貨店。さあさあ下平さん。
はい、
じゃがいも大好き下平さん。
はい、大好きですよ。
というよりはもうポテトチップス大好き下平さんまずはね、ポテトチップスの材料ですから、うん、じゃがいも知らなくちゃいけませんよ。
はい、
で今週はですね、ジャガイモがどのようにして日本に広がっていったのかっていうお話をしてみたいと思うんですが、
うん、
さあ、ジャガイモが日本にやってきたのは、
うん、
種子島にポルトガル人が漂着した1543年では今回はないんです。
え、
だいたいうちの番組ね、日本に何か来たのは、いや、うちの番組のせいじゃないですよだいたいポルトガルの方がうっかり漂着しちゃって、
うん、
そこから伝わっていっちゃったってのが多いんですけども、
はいはい、
今回はね違うんですよ。
違うんですか。
違うんですね。じゃあここからがクイズ下平ですよ。
うん、
さあ、日本にジャガイモが伝わったとされているのは、
はい、
今週は厳しいですよ。何年でしょう。
何年。
ノーヒント。心を鬼にしてノーヒント。
わかんないわかんない。
あ、鬼になりきれない
何で
ポルトガル人が種子島に来たのよりはちょっと遅い。
え、ちょっと遅い。
1543年よりはちょっと遅い。
ポルトガル人と一緒じゃないとすると、
一緒じゃないとすると、まるでそこに手がかりがあるかのようですけども
ないんでしょうね。
ないでしょうね
1578年とか。
怖いんですけど下平さん、あってはいないです。あってはいないです。
あってはいない。かすってはいる
1598年。
お
ー、怖いんですけど
かすってるかすってる。
怖いわ本当に1598年オランダの船がですね、
はい、
ジャワを経由して長崎にやってまいります。
うん、
で、ジャワというのはですね、現在のインドネシアなんですが、
はい、
インドネシアの首都は何と言いますか？
インドネシアの首都？
うん。
なんだっけ？
どうして普段知ってもいないことをパンパン当てるくせに、これお近くの国の人がわからないの？
なんででしょうね。
ジャで始まるところ。
ジャカルタ。
そうです、そうです。ジャカルタです。
はいはいはい。
で、このジャカルタっていうのは、古い名前、古名で、ジャガタラって言うんですね。
おお。
で、ジャガタラ経由で、つまりジャガタラから来た芋ということで、ジャガタラ芋という風に日本では最初呼ばれます。
はい。
で、これが、だんだんなまって、短くなって、ジャガイモという風に名前が変わって、今でもジャガイモと呼ばれているんですね。
うん。
なので、ジャガイモはジャガタラ芋という名前でした。
はい。
長崎に伝わったんですが、長崎はね、ジャガイモの栽培に向かないんですね。
向かないんですか？
はい。さあ、先週の復習ですよ。ジャガイモの原産地はどこでした？どこですでした？
アンデスです。
アンデスですよね。
はい。
気に入ってるでしょ、それ。
いいえ。
アンデスですですよね。なので、はい、アンデスですは、あったかいとこですか？寒いとこですか？
寒いところでした。
そうですね。
うん。
長崎は？
あったかいですよね。
そうなんです。なので、ジャガイモの栽培には向かないんですね。
うんうん。
で、より適した気候を求めて、だんだんだんだん北上していきます。
はい。
で、岐阜ですとか、それから長野県なんかにね、うん、どんどん入っていくらしいんですね。
うんうん。
で、あ、それで最終的に北海道にたどり着くのかなって言いますと、
はい。
そこはね、また別ルートなんですよ。
え？
北海道にはね、どうやら、ロシア経由で北から入ってきたらしいんですね。
おお。
で、カラフトとかね、あの辺って、うんうん、日本人も行ってたし、ロシア人も行ってたし、そこでね、うん、結構交流あるんですね。
うんうん。
なので、ロシア人もジャガイモがね、好きで食べたりしますので、
はい。
あいつら何食べてんだというところから持ち帰って作り始めたんじゃないかなというふうに言われてます。
おお。
どうやら北海道のジャガイモはもともとはルートが違うようなんですね。
うんうん。
それでも北海道やっぱりね、今でもジャガイモいっぱい作ってますが、
はい、
北海道ってね、開拓団が行って北海道を開いて、うん、で、まあ、農業をしたり、それから牧畜したりしてますけども、
はい、
その北海道開拓団のね、一部として、
うん、
足尾銅山鉱毒事件って覚えてます？
足尾銅山？
多分ね、こっちの方で覚えてるんじゃないかと思うんですね、多くの方は。田中正造、田中正造という人が天皇陛下にね、天皇に直訴をしたというので、はい、
うん、
なんとなく覚えてらっしゃるかもしれません。
はい。
足尾銅山というのがあって、そこが鉱毒、まあ、銅山のね、毒を垂れ流しにしちゃってて、うん、みんなが苦しんでるんだっていうのを天皇に直訴したっていう、もちろん直訴とかっていうのはね、本当はしちゃいけないので、
はい、
それで、憲兵に捕まってなんていうね、
うんうん、
そういった事件で覚えてらっしゃる方も多いかもしれません。
はい。
その足尾銅山鉱毒事件というのがありまして、その銅山から流れ出る毒で農民たちがですね、困っちゃったんですね。
うん。
で、あの後、まあ、銅山から毒を流すのダメだってことになるんですけども、
うん。
土がね、やられちゃって農民たち困ったんですね。
はい。
で、その困った方々も、実は北海道開拓団に参加して、
うん。
北海道でジャガイモ作りなんかを始めてます。
お
お。で、もう一方ですね、ジャガイモがたくさん日本で作られてるところとして、あるいは当時作られたところとして、飛騨高山、
はい、
岐阜県というのがあるんですね。
うんうん。
でここのね、代官をやっていた高田善太夫という人が1748年に飢饉対策としてジャガイモの栽培を進めます。
おお。
とはいえね、これは無理くり進めたわけではなくって、うん、これはいいよ、だからみんなで作ろうよという風にして進めていったんですね。
うんうん、
前回お話したプロイセンのね、
はい、
フリードリヒ2世みたいに直令を出して、うん、さあ作れとやったわけではないんですね。
う
ん、で、高田善太夫さんが1748年に飢饉対策としてジャガイモ栽培を進めるんですが、
うん、
これはね、いいタイミングだったんですよ。その後1833年、
はい、
前回もちょっとだけ触れましたけども、天保の大飢饉というのが起こりまして、
うん、
日本の人口3000万人中20万人から30万人が亡くなるようなね、そんな食糧危機がやってまいりました。
は
い、
うん。
で周りの村ではどんどんどんどん人が死んでいくんですが、
はい、
大田善太夫さんが治めていた領地では被害がね非常に少なかったんですね。
そう、
食べ物があったので、
うんうん、
じゃがいも作っといてよかったねってことになります。
はい、
なので岐阜県ではですね、今でもじゃがいものことを善太夫の善だから取って善太芋って言ったり、
はい、
助かったからお助け芋と呼んだりする地域もあるそうです。で他にもね、山梨県甲斐の国の中井清太夫という人も1784年頃にじゃがいもを作り始めまして、
はい、
これがね長野県にも広がり、
うん、
新潟、群馬、栃木、埼玉、東京、神奈川と、
はい、
この辺りに広まってったじゃがいもはどうやら中井清太夫さんが広めたものらしいんですね。でもう一方の北海道ではですね、
はい、
ゆち貞元さんという方が根室の県令、うん、今でいう知事ですね、
はい、
これに任命されてじゃがいもを広めていくことになるんですが、
はい、
この方はですね明治3年と言いますから1870年、
うん、
アメリカに渡ってマサチューセッツ農科大学で農業を学びます。
おお、
ここでねクラーク博士に農政学というのを学ぶんですよ。
はい、
あのクラーク博士って北大のね、
うん、
あの少年よ大志を抱けでおなじみの、
はい、
銅像になってねこう手をパッと上げてかっこいいやつですね。
うん、
まあ、あの方あの後アメリカに帰って破産するんですけども、あの先生に、
はい、
農政学というね農業と政治をくっつけた学問、
うん、
これを学んで帰国します。
はい、
で帰国して根室の県令になって根室を治めていくことになるんですが、
うん、
知識がありましたのでね、
うんうん、
北海道で作るんなら米よりじゃがいもだってことを知ってるんですよ。
お、
今ではね北海道で美味しいお米取れますけども、
はい、
やっぱり米っていうのは南方のあったかい方の作物ですのでね、もともとは寒いところで作るのには適しません。
はい、
でじゃがいもは最初にもお話ししました通り寒いところで作られる作物ですので、うん、北海道に合ってるじゃないかと、うんうん、
はい、
でこれでですねこの人は結構積極的と言いますか相当頑張ります、
うん、
種芋とね農業器具を持って、
うん、
各農家を回るんですよ。
お
で結構強くさあこれ作れと言って回ります
お
力強いですね、
うん、
で農民ね最初はねやだよこんなもん作ったこともないし見たこともないし、
うん、
やだって言うんですが、
はい、
実際にね、まあ、無理やり作ってみると
うん、
たくさんじゃがいもが取れて、
うん、
あれこれ結構作りやすいしいっぱい取れるしいいんじゃないってことになって、うんうん、で広まっていくんですね。
はい、
でね後にこのゆち貞元さんをみんなが愛情を込めて、うん、愛情を込めてですよ、
うん、
芋方眼と呼ぶようになります。
ん、
方眼っていうのはあの大臣みたいな感じでね、
お
継承みたいなもんなんですよ、
うんうん、
なので芋偉い人バカにしてるな、
違う
芋を教えてくれた芋先生ですよ。
あ、頭に芋つけるとあんまりいい言葉に聞こえないのはなんででしょう。
そうやってね愛着を込めて呼ぶようになりました。
はい、
そうやって北海道でたくさん作られるようになった芋ですけども、
うんうん、
北海道でねたくさん作られるジャガイモの品種にはは
い
男爵芋なんてものがありますね。
うん、
さあクイズシーモだいな。何の前振りもありませんよ。
ここで
なぜ男爵芋は男爵芋、
え男爵芋、え男爵芋、
男爵芋はなぜ男爵芋、どうしてそんな名前、
男爵っぽいから、
男爵っぽい芋が男爵っぽい僕の中でのイメージはあのヒゲが生えてて、
うん、
サーベルとか持ってたりしてゴッホンって言ってる感じなんだけど、
うん、
茹でるとそんな声出しましたっけゴッホンって。
茹でると男爵
待って待ってもう何もかもが混乱してる茹でると男爵になって出てくるんだったらもう茹でちゃダメ、それ
ダメ、
怖いもんだって芋茹でてるつもりが出来上がったら男爵になってるんでしょ。
そうそうそう、
怖い怖い怖い怖い、
違う違う、
これね実はすごく単純なの理由、
うん、
男爵が広めたから、
へえ。
これはですね、明治41年、1908年のことになります。
はい。
北海道の造船メーカーで、函館ドックという会社があるんですが、
はい。
この専務取締役、川田良吉さんという方がいらっしゃいまして、この方がですね、北海道で育てられる作物はないかなと考えて、やっぱりね、じゃがいもに行き着くんですね。
おお。
で、じゃがいもの中でも、北海道に一番適してるのは何だろうと考えるわけなんです。
うん、
でいろんなジャガイモを試験栽培しまして、その中で一つ、後に品種名がわかるんですけども、
はい、
アイリッシュコブラーという品種に白羽の矢が立ちます。
うん。
で、はい、これ育ててねと言って、農家の人たちにね、この人もね農家を回って、はい、育ててねって言って渡していくんですよ。
お
で、農家の方々ね、その当時そういった知識があんまりなかったので、
うん、
なんか男爵が持ってきた芋育てろってよ、や育てるかで育ててみたら大成功と。
お
で、品種がよく分かんなかったので、男爵が持ってきた芋だから、うん、男爵芋って呼ぶようになったんですね。
うん。
で、みんながね、勝手に呼び始めたんですよ、男爵芋って。
なるほど。
ね。芋って言うとね、
うん、
先ほど下平さんもおっしゃいましたけども、あんまりかっこいいイメージとかね、いいイメージがないと。うん、今日、そのイメージを払拭しましょう。
お。
今日から芋は、ロマンチック。
うん。
若かりし日の川田良吉さん。
はい。
イギリスに留学をしていたんですね。
うん。
で、そこで、ジェニーという素敵な女性と恋に落ちます。
おぉ。
二人は真剣に愛し合って、結婚の約束までするんですよ。
うん。
ところがですね、時代は明治ですからね。
はい。
国際結婚とかね、あんまり歓迎されないんですね。
うん、
しかもね、大会社の跡取りですので、
うん、
帰国するとね、父親に猛反対されるんです。
うん、
で、諦めることになりました。
はい。
それでもね、本当にジェニーのことが好きだったんですね。
うん、うん。
良吉さんは。死ぬまでね、彼女からもらったラブレターをね、大切に大切に金庫の中にね、保管しておいたんですって。
うん。
そのラブレターの数、90通。
おぉ。
それからね、彼女から送られてきた金髪もね、
うん、
その手紙と一緒に金庫の中に大切にずっと取っておいたんですって。
うん。
でね、彼女からもらった手紙にはね、最後に X または×っていうマークがいくつもついてるんですよ。
はい。
これね、英語で手紙書いた時に最後にバッテンマーク、X マークつけるとキスマークの意味なんですね。
う
ん、おー。で、なんとジェニーさんから送られてきた手紙、たくさんのキスマークがついていました。
うん。
一番多い手紙には156個もキスマークがついていたそうです。
多いなぁ。
さあ、じゃがいも大好き下平さん。
はい。
じゃがいも大好きになり、そしてジャガイモに詳しくもなり、
はい、
そして芋がロマンチックだと思い始めた下平さん。
うん。
一瞬曲がりましたけど大丈夫ですか？ロマンチックですよ、ジャガイモは。
うん。
大丈夫ですか？本当にタイミングおかしいけど大丈夫かな？
うん。
だって先週からね、お話を大丈夫ですか？
ロマンチックかな。
そこにずっと注目してますね、今。さて、先週から。
はい。
ね、北海道でジャガイモが今、収穫量減っちゃって、去年の台風の影響で、っていう話をね、してましたけども。
うん。
じゃあね、例年、はい、ジャガイモってどれくらい取れているのかと。
うん。
そして、どれくらい減っちゃったのかと、去年。
はい。
例年ですね、ジャガイモの総生産量は日本全国で約250万トンなんですね。
お
ー。そのうちのね、約8割近く、190万トンから200万トンくらいが北海道で作られてるんです。
はい。
でね、去年の台風の影響で、北海道の生産量ね、10% くらいダウンしてるんですよ。
ええ。
日本中のジャガイモの大半を北海道で作っていて、
はい。
その 10% がダウンしちゃってますので、
うん。
これはね、影響が大きいわけなんですね。
大きいですね。
これを下平さんに実感していただこうと思いまして、
はい。
私ですね、グラフを作ってまいりました。
はい。
今からお送りいたします。
はい。
いきますね。
はいはい、届きましたよ。うわ。
そう、変な声出るでしょ。
うん。
このグラフ。和田が作成しましたこのグラフはですね。
はい。
横軸に各都道府県の名前が並んでいます。
はい。
そして縦軸にジャガイモの生産量がプロットしてるんですが、
う
ん、
はい。
北海道以外のところは、
うん。
棒グラフがほとんどゼロです。
はい。ほとんど見えません。
点みたいのがね、ちまちまちまちまってあって北海道だけ、ドーンとグラフが伸びてるんですよね。うん、
はい。
この北海道で生産量が 10% ダウンしたんだから、
うん。
そりゃあ、ポテトチップス作れなくなるよと。
はい。
で、ポテトチップスといえば、いろんな会社で出してらっしゃいますが、
はい。
エンディングにまであるとは思わなかったクイズ下平。日本のポテトチップスで、
はい。
シェアナンバーワンは、どちらの会社でしょう？
カルビー？
はい、正解です。
やった！
さすがだ。約ね、70% がカルビーのポテトチップスなんですって。
おお。
カルビーって名前、面白くないですか？
うん。
カルビーって何だと思います？焼肉のカルビーとは全く関係ないですよ。カルビーってね、うん、
はい。
カルシウムのカルとビタミンの B なんですよ。
へぇ。
二つ合わせてカルビー。
なるほど。
健康を願って付けられたんでしょうね、お名前ね。
うんうん。
でね、会社の中も面白くてですね、カルビーさんは。
はいはい。
商品企画部っていうのがありまして、うん、こんな商品作ろう、あんな商品作ろうとね、やってるとこですね。
はいはい。
商品企画部が、ポテトチップス部とか、
はい。
じゃがりこ部とか、
はい。
野菜スナック部などに分かれております。これ会社の正式な組織名です。これね、中学生とか高校生がね、部活に名前つけようと思ったら先生に怒られるやつですよ。
うん。
うちポテトチップスブーとかってやったら、多分呼び出し食らうやつですよ、これは。
うん。
でもちゃんとした組織名になっています。
はい。
でね、このカルビーさんが1年間に使うジャガイモの量。
うん。
30万トンなんですね。
おぉ。
ピンとこないでしょ？
うん。
25メートルプール。
はい。
学校によくあるプールですね。
うんうん。
1000杯分になります。
随分使いますね。
はい。これ食べてんですよ、我々。
そうですよね。使ってるっていうことは、その分消費されてるっていうことですよね。
そうなんですよ。大事に食べたい。
すごいな。
そしてこれだけのジャガイモを生産しなくちゃいけない、ポテトチップスを作んなくちゃいけませんので。
うん。
畑の面積もね、当然広いわけなんですね。うん、
はい。
カルビーさんと契約している農家の畑の面積、総面積がですね、
うんうん、
東京の練馬区よりも広いです。
どんだけ、
東京にいたら見渡す限り、ジャガイモ畑になってるところをね、想像していただいて、
うんうん。
で、ポテトチップスの袋にね、よく誇らしげに国産ジャガイモ 100% って書いてあるの多いでしょ、カルビーさんに限らず。
はい、はい。
これね、そもそもね、日本って、
うん、
生のジャガイモを輸入することができないんですよ。
あ、そうなんですね。
法律上そうなってるんです。って言いますのも、やっぱり農家を保護するっていうこともありますし、
はい、
前回お話ししたポテト、ジャガイモ疫病とかね、
うん、
ジャガイモっていうのはどうしてもクローンで作っていきますので、
はい、
何かの病気が流行っちゃうと全部やられちゃうので、外国からこう気安くね入れちゃって病気が移っちゃってってことは困りますので、そういうのを防ぐ意味でも、はい、外国から生のジャガイモは輸入できないようになってます。
うん、
なので、大体国産ジャガイモ 100% になるんですね。
うんうん。
でですね、どうやってポテトチップスを作るかと言いますと、
はい。
当然ジャガイモをね、薄切りにして、油で揚げるんですが、
うん、
うん。わざわざね、発芽したポテトを使うんですよ。
え？
ジャガイモはね、毒があってね、発芽してるのを使っちゃいけないとかね、言いますけども、うん、まあ、発芽してても芽の部分取れば大丈夫なんですね。
はい。
発芽する前のジャガイモっていうのは、
うん、
このジャガイモの芋の中に糖分をね、たくさん蓄えているので、
はい。
油で揚げるとね、その糖分が焦げちゃうんです。
うんうん。
だから真っ黒になってね、美味しくなくなっちゃうんですって。
うん。
ところが発芽していると、発芽するために 芋の中の糖分を使ってしまっているので、
はい、
糖分がね少なくなってるんですって。
おお。
だから油で揚げても真っ黒にならない、まあ、見た目も美味しそうなポテトチップスができるんだそうなんですね。うん、
はい。
でね、それでも焦げてしまうケースはたまにあるらしいんです。
うんうん。
で、万が一焦げてしまったらどうするかと言いますと、
はい。
選別機というのがありまして、
うん。
これはね、すべてのポテトチップスを通すんですが、
はい。
選別機で焦げてしまったポテトチップスは弾くんですね。
へぇー。
一枚一枚自動でポーンと弾かれるようになってます。
うん。
で、この選別機、1台、1000万円以上します。
うん、お高い。
こういうのを使って我々は美味しいポテトチップスを食べることができるわけなんですね。
うん。
で、買うばかりじゃありません。家でも作れるんですよ、はい、ポテトチップス。
うんうん。
さっき言ったようにね、まあ、発芽したじゃがいも、芽さえ取れば平気なんですが、
はい、
ちょっと、カレーに入れるのはとかね、肉じゃがにするのはっていう場合には、うんうん、薄く切っていただいて、
うん。
で、油で揚げてくれればポテトチップスは作れます。
はい。
じゃあ、もう一つ。
え？
これはね、雑貨店を聞いていてよかった。
うん。
60何回やっていて初めてそう言えるんじゃないかな。何回か言ったことはあると思うんだけど、自信はなかったこれまで。
はい。
今回は自信を持って、
うん。
雑貨店聞いててよかったって言える。
はい。
透明なポテトチップスを作りましょう。
え？
透明なポテトチップスを作りましょう。
それは実在しますか？
実在し、あのね、もう、疑う癖がついてませんか僕のこと。
え？うん。
あなたの心の中にだけあるとかそういうこと言いそうって思ってませんか？
うん。
違います。まずね、じゃがいもを15分くらい茹でるんです。
はい。
で、茹でた汁に、
うん。
片栗粉を混ぜます。
はい。
そうするととろーっとした液体ができますので、
うんうん。
それをね、
はい。
アルミホイルとか、
うん、
そういったものの上に薄く伸ばすんですね。
はい。
で、薄く伸ばして1日くらい乾燥させます。
うん。
それを油で揚げると、味は完全にポテトチップス。
うん。
でも、透明なのができます。これね、ぜひやってみてください。
はい。
で、やって完成したら、
うん。
僕に見せてください。
え？
僕は、作り方は知ってますが、作ったことは、ないんです。
作ってくださいよ。
下平さんの腕にかかってます。
うわぁ。
あるいはリスナーの方々でもね、お菓子作り好きなんていうね、方結構いらっしゃるので、うん、
はいはい。
本職の、お菓子作る方も、いらっしゃったり、
はい。
喫茶店を営んでらっしゃる方もいらっしゃるそうなので、
お
作ってみてください。
ぜひ。
ぜひぜひ。で、写真、送ってください。
はい。
お待ちしております。
お待ちしてます。
じゃあ、そういうのを含めて、
うん、
下平さんからメールアドレス等のお知らせをお願いいたします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnai.p sonnai.p で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい。
下平さん、もともとお料理が得意なフレンズじゃないですか。
まあ、それなりにやりますけど。
これはね、リスナーさんとの勝負だな。どっちが先に透明ポテトチップスを作るか。下平さんは、だって、リスナーさんよりも何日かアドバンテージがありますからね。
そうですね。
いや、楽しみだな。ただ残念なのは今、ジャガイモが不足しているから、こんなことやってる場合じゃないんじゃなかろうかと。
ジャガイモの調達からですね。
そうですね。 あの何かのじゃがいも料理煮るようなじゃがいも料理のついでにやってみたらいいと思います、
はい、
とはいえね和田だってね料理できるんですよ、
うん、
めんどくさいからやらないだけで
やってください。
僕の作るペペロンチーノは絶品と言われてますからね。
おお。
店に出せるって言われましたもん。
うん。
作んないけど、作んないけど、作んないけど。さあ、皆さんからの透明ポテトチップスの写真をお待ちしておりますよ。それでは、そろそろ閉店のお時間となりました。食べたいなっていう小さい声が聞こえた気がするけど、蒸した蒸した。
食べたいな。
それでは、閉店のお時間となりました。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。